第二列王記の6章の1節から、こちらは7節まで、659ページよろしいでしょうか。それで拝読いたします。預言者の仲間たちがエリシャに、ご覧の通り、私たちがあなたと一緒に住んでいるこの場所は狭くなりましたので、ヨルダン川に行きましょう。そこから各地一本ずつ針にする木を切り出して、そこに私たちの住む場所を作りましょう、と言うと、エリシャは行きなさいと言った。すると一人が、どうかぜひしもべたちと一緒に来てくださいと言ったので、エリシャは、では私も行こうと言って、彼らと一緒に出かけた。彼らはヨルダン川に着くと木を切り倒した。一人が針にする木を切り倒しているとき、斧の頭が水の中に落ちてしまった。彼は叫んだ。ああ主よ、あれは借り物です。神の人は言った。どこに落ちたのか。彼がその場所を示すと、エリシャは一本の枝を切ってそこに投げ込み、斧の頭を浮かばせた。彼がそれを拾い上げなさいと言ったので、その人は手を伸ばしてそれを取り上げた。アーメン。はい、それではイスラエルの歴史301、失ったものを取り戻すというタイトルで、イエ牧師のメッセージを取り継いでいただきます。
じゃあ早速ですね、解説に行きたいと思いますが、預言者学校の生徒の増加、エリシャはいくつか預言者学校を、経営しておりましたけれども、そこの、寄宿舎がですね、手狭になったようですね。寄宿舎が狭くなったということは、生徒が増えたということですね。でそれでみんなですね、相談して、ヨルダン川に出かけて木を切り倒して新しい寄宿舎を建てようと提案しました。でその計画にエリシャも賛同して、一緒にヨルダン川に行って木を切りに行くことになったということですね。はい、早速2番、小さなトラブルの解決。5節ですね、リビングバイブルで読むと、ところが運悪く一人が斧の頭を川に落としてしまったのです。くさびがですね、緩んだまま使ったんでしょうね。それで頭が抜けて川に落ちてしまいました。でこういうことはですね、今ではあまりないですが、昔はよくあったみたいです。
新命記19章5節、例えば隣人と一緒に木を切り出そうと森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、斧の頭が柄から抜けて隣人に当たり、その人が死んだ場合、その者はこれらの町の一つに逃れて生きることができる。
はい、こういう立法がある、わけですから、よくあったみたいです。で、ここではですね、人に当たって死なせてしまうという怖い事件になっておりますけれども、それを考えれば川に落ちたっていうのはまだ良かったかもしれませんが、しかしこれはですね、借り物の斧でした。当時はメイクマンのように安く売ってる時代ではありませんので、借りたものは返さないと、貸した人をつまずかせてしまう可能性があります。それでエリシャに相談すると、エリシャは一本の枝を切り取って、それを斧の頭が沈んだところに投げ込みました。すると木の枝が沈んでですね、代わりにこの斧の頭が水面に浮かび上がりました。もちろんこれは奇跡ですね。はい、だからこれ奇跡が起こりました。些細なことですけども、こういう奇跡がエリシャによって行われたっていう今日のお話ですね。はい、じゃあ2番いきたいと思います。御言葉の拡大。エリシャの活動していた時代はですね、アハブ王朝が続いていまして、北イスラエルの民のほとんどはバールに仕えていました。いわゆる霊的な暗黒時代でした。そういう時代にあってですね、このエリシャが運営している預言者学校が手狭になった。つまり預言者を志す 生徒たちが増えたということです。預言者が増えるということは神の言葉を取り継ぐ人が増えるということですから、イコール神の言葉が増え広がっていくことを意味します。これは素晴らしい出来事です。使徒の働きではですね、教会ができてたびたび強制報告、教会が成長したということを報告している箇所が3つぐらいありますけれども、一つはこうですね、
使徒の働き6章何節、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。
はい、次は12章ですね。
使徒の働き12章24節、神の言葉はますます盛んになり広まっていった。
次13章、
使徒の働き13章49節、こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。
はい、これ強制報告なんですけども、この使徒の働きでは教会が成長したというのを、信徒の数が増えていったとは言ってません。そうじゃなくて何て言ってますか。神の言葉が広がったと、そう表現しています。じゃあ教会って何かって定義したときに、それは人が増えることじゃないんです。神の言葉がそこで語られて、神の言葉を信じる者たちが拡大していくこと、その共同体のことです。ですから教会成長というのは神の言葉の拡大です。人を集めるためにですね、組織力とか横のつながりとか、いろんなイベント、音楽、礼拝、そういうプロデュースがの力があって、それで人を集めることも可能だと思います。そうやって人も増えていきます。で、人をいっぱい集めたいので、人気取りのために厳しいことは言わないで、人々の耳障りの良いことを語っていく、誰でもいらっしゃいみたいな、そういうふうにして教会員が増加することも、まあ、可能だと思います。メガチャーチって、ね、外国にありますけれども、まあ、全部が全部ではありませんが、その多くの教会は聖書の教えをそのまま語るんじゃなくて、大体妥協して厳しいことは言わないで、みんなのためにハードルを下げてですね、まあ、御言葉のバリアフリーにした教会が多いんです。聖書の基準を下げて、しかしそういうことをやればですね、人は集まるかもしれない、人気のある教会になるかもしれない、でもそれはただの人集めです。私はそれを毒麦のリバイバルと言っています。毒麦だけがいっぱい集まっているというね。真の教会の成長は、御言葉がそのまま無添加で語られ、人々の内面に深く深く浸透して、それが広がっていくこと、それが御言葉のリバイバル、教会の本当の成長です。で、そのためにはですね、聖書を正しく教える教師が増えていかないと不可欠、ダメなんですね。聖書教師って本当に今貴重な時代になってきました。しかし現在日本の教会は、まあ、多分全世界でもそうと思いますが、逆方向に向かっています。私は関西に一人の仲のいい牧師がいるんですけれども、この人の教会に24、5年ぐらい前に奉仕で行ったことがあるんですけれども、でこの先生と交わりをしてたらですね、この人関西のある有名な神学校でも教えてる先生でした。でちょうどその頃ですね、その神学校は校舎を建て替えました。立派なチャペル、街道、ね、校舎を建て直しました。それだけではなくて、新学生の寮も建て直しました。独身寮もあるし、 家族寮も作ってあげたそうです。だから多くの神学生が入学できるように、もう本当に立派な建物を用意したんですね。だからこれから生徒が増えるとその先生も期待してましたけども、あれから25年ぐらいかな経ってますけども、ちょっと耳にした話によると、その進学校に入学する生徒はここ数年毎年1人とか2人とかそんなもんだそうです。立派な寮も作ったんだけどそんなもんだそうです。東京のある有名な進学校もですね、進学生今年1人だったそうです。教授とかいっぱいいるんですよ生徒が1人で、このままではもう廃校になってしまうので、多くのリベラル系の進学校ですけれども、未信者も問わないで入学可能になりました。ですから間もなく、まあ、もしかしたらもうすでにいるかもしれませんが、救われてない牧師が教会を牧会する時代がやってきてる、まあ、やってくると思います。だから進学生の減少というのはそのまま教会の衰退につながります。もちろんですね、聖書を教える人は必ず進学校に行かないといけないというわけではないんですよ。また必ず牧師でなければならない、ね、そういう肩書きがないと教えたらダメだというわけでもないんですよ。進学校出てもですね、聖書信仰を持たない牧師がいっぱいいるわけですね。それは意味がありません。意味がない以上に有害です。有害なメッセージするの牧師が YouTube でいるんですよ、いっぱい。ですから、牧師は問いませんが、本当に聖書の教える賜物があって、正確に聖書を教えていく教師が今とっても必要です。そしてですね、皆さん、聖書教師っていうのはですね、これ簡単に育つものではないんですよ。ある無牧の教会の方がですね、もう牧師が招聘したくても簡単に呼べないもんですから、無牧がずっと続いてるわけですよ。それで役員が変わる変わるメッセージをやってると言ってました。まあ牧師がいないので仕方ないといえば仕方ないんですけども、しかし問題はこの役員にどれだけ教える賜物があるかということです。でしかもどれだけ聖書に取り組んで準備して語ってるかということです。ですから誰でも立たして聖書のことを語らせればいいというわけではないんですよ。まあ無牧だと仕方ないから仕方ないんですけども、臨時的には仕方ないですけども、でもこういうことをずっと続けたら教会の霊性は保てないんです。人間はクリスチャンでも証的なもの、物語的な話はみんな楽しく聞くことができるので、そういう説教をすると、ああよかったよかった恵まれたって満足するかもしれませんが、でもこれは乳です、乳、ミルクです。これ霊的幼子のための内容です。クリスチャンの成熟には聖書を深掘りして硬い食物を食べさせないと成長しません。でそれを提供できるのは教える賜物を持って、そしてそれだけではなくて訓練を重ねた熟練した教師だけです。私も IQ はあまり高くありませんが、一応聖書の教える賜物は やってるわけですから多少あるかもしれませんが、で私 牧師になって27年になりますけれども、もう27年間毎週ここで説教してバイブルスタディを導いて、でようやくね、ようやくここ最近やっと全体像が分かるようになったかなって具合です。そんな感じです。ですから教える賜物があっても経験を重ねていってようやく一人前になるんですよ。ですから聖書教師はインスタントラーメンのようにはできない、一夜漬けではできない。ですから教会はそういう聖書教師というのを育てないといけないし、大切にしないといけないと思います。もしそういう整えられた聖書教師がいなくなったら、もうここは教会とは言えなくなる、キリスト教サークルになってしまいます。で、必ず世俗化が起こります。
アモス8章11節、見よ、その時代が来る、神である主の言葉、その時私はこの地に飢饉を送る。パンに飢えるのではない、水に乾くのでもない、実に主の言葉を聞くことの飢饉である。
はい、実はこのことは聖書に予言されていました。御言葉の飢饉が起こるということです。だから聖書がなくなるということじゃないですよ。一般商店でも聖書はいっぱい売ってますから、聖書は買えます、手に入ります。でもそれを解き明かす者がいなくなるということです。厳密に言えば大患難時代でそれが起こりますけれども、その予兆が今起こっています。当たり前に聖書を教えてくれる時代ではなくなっているということです。ですから皆さん、このために祈らないといけません。アーメン。献身者の日常の祝福。エリシャという人はエリアとはちょっと違って、日常の問題を解決してあげる、そういう奇跡が多いって何度か言いました。市民課の課長さんのような仕事をよくやるということですね。で、今回も川の中に落ちた斧の頭を浮かばせるという奇跡を行いました。エリアの奇跡とはちょっと違いますね。で、エリシャの奇跡を見てみると共通するものがあります。それはエリシャは主に預言者学校の生徒たちとその家族のために奇跡を行うということです。で、エリシャはイエス様の方だと言いました。エリアはバプテスマ・ヨハネの方で、エリシャはイエス様の方です。ということはイエス様はご自分に従う者たちの日常生活の面倒を見てくださるということです。スズメさえも地に落ちないように神様は支えると言います。そうであるならなおさらイエス様のために犠牲を払ってイエス様に献身して従っていく人たちの生活を面倒を見てくださるということを言っているわけですね。助けないはずはないということです。で、預言者学校の生徒たちは読んでいくと貧しい人が多いですね。食べ物もない、ね、全部レンタルでやってますね、斧も貧しい人が多いです。ただそういう中で問題がたびたび起こるんですけども、それをエリシャは助けてくれました。で、どのように助けるかって言ったら、主に2つ挙げました。1つは世の人たちにつまずきを与えることがないように助けてくださいます。斧の頭を川の中に落としてしまったってありますけど、実はこの斧は人から借りたものでした。もしごめんなさい、川の中に落としましたって言ったら、貸した人にですね、預言者学校の生徒は神に使えると言いながら借りたものを返さない、とんでもないやつらだとなる可能性があります。人から借りたものをなくして返せないとなると人につまずきを与えてしまいます。 イエス様は私たちに、まあ、贅沢はさせませんけども、贅沢はさせないかもしれないけど、世の人たちの前でクリスチャンって貧乏ねって恥をかくことがないように、助けてくださいます。箴言の3節、
箴言30章8節から9節、虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように。また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないように。
はい、贅沢はさせないけども、貧しくて泥棒になったり人をだましたりとか、そういうことをしないように守って、ちょうどいい絶妙なバランスで支えるということですね。私も牧師になって最初の10年ぐらいはお金がなくて大変苦労しましたけども、水道局や電気とか、このままだったら止めます、何月何日にストップしますっていう警告のハガキが届いたことが何回もありましたけども、不思議なことにね、その日までに何か満たされるんですね。一回も止められたことがないんですね。だいつもね、首の皮が一枚だけつながったように生きている生活でした。だからもっとゆとりを持って与えて欲しかったんですけども、神様は最初の時に訓練を与えるために、私をそういうところに置いたと思いますね。でもね、恥をかかすようなことはなかったですね。だから神様が必ず、その時に必要を与えてくださいました。滝本先生っています。沖縄にも何回も来たんですけど、この先生確か8人ぐらい子供がいたんですよね。子だくさん、それで生活がとっても、まあ、牧師でもあったので厳しかったそうです。で、8人養ってましたから、でいつもねこういう祈りをしてたって言ってました。主よ、給食費は滞納することがないようにしてくださいって給食費払えないとやっぱりつまずきを与えますから、いや牧師の家は何も貧乏なんだ、給食費も払わないんだって言われないように助けてくださいってね、それをいつも祈ってたら、本当に、給食費を未納になることは一度もありませんでしたって言ってました。子供、末っ子の子供が卒業するまで全部満たされましたってね、明かしてくださいました。ですから私たちの神は、従うならば必ず全部面倒を見てくださる、そういう神様です。そして二つ目が、今日もタイトルでもあります、失ったものを取り戻す。斧の頭って鉄の塊です。一回水に沈んだら、絶対に浮かぶものではありません。視界だったら分かりませんけども絶対浮かびません。しかし一本の木の枝を投げ入れたら、その木の枝の代わりにその浮かぶはずのない鉄の斧の頭が浮かんできました。これ何を意味するんでしょうか。一本の枝は十字架の象徴です。私たちがイエス様を信じて従ったときに、皆さんは大きな犠牲を払ったという人もいると思います。中には大切なものを失ったという人もいるかもしれません。私たちはそれを通して、あ、だいぶ損したなと思うかもしれませんが、これらのものは実は全部失ってないということです。私たちは永遠の中で これらをすべて取り戻すことができます。神様がそれを全部私たちに返してくださるということです。それだけではない。失ったものは100倍になって返ってきます。これ私が言ってるんじゃない、聖書が言ってるんですね。
マルコ10章29節から30節。はっきり言っておきます。私を愛するゆえに、また神の素晴らしい知らせを人々に告げ知らせるために、家、兄弟、姉妹、父、母、子、財産をすべて投げ捨てた者は、必ずその100倍の報いを受けます。この地上では迫害されますが、それでも家、兄弟、姉妹、母、子、土地はちゃんと戻ってきます。そればかりか、次の世では永遠の命を受けるのです。
はい。神様が、イエス様が言ってますね。ちゃんと戻ってきます。お父さんだけ戻ってきてないんですね、なぜか。それはミステリーなんですけども私たちがイエス様のために後ろに置いて捨てたと思ったものも必ず戻ってきます。もちろん生きてる間にそれが戻ってくるっていうことがあります。よくね、昔の牧師たちは牧師になるって言ったらね、親に感動されるんですよね。昔の親は息子に期待するわけで、特に長男に期待するわけですよ。だから一生懸命給料を子供に投資してね、大学まで行かして卒業したら回収するというね、そういう計画で息子に就職させるわけですよ。だけどせっかく大学も行って就職もしたのに、お父さん牧師になるので会社辞めます、進学校行きます、もう牧師たらイコール、貧乏ですからもうこんなの許さんぞって言って感動させられるわけですよ。だからある意味親を失ったようなもんですね。だけどもだんだん牧師やって10年20年経っていくと、なんかお父さんが救われるとかね、そういう証をよく聞くんですよ。イエス様に従って親を裏切ったと思って、失ったと思って前に進んでいったら、忘れた頃に、お父さんがイエス様を信じて、そして彼の信仰を理解して応援するようになるっていうね、そういうことがあります。ですから地上でも多くの報いを与えてくださいます。でももし受けられなくても、地上の中で受けられなくても、必ず永遠の中で受け取ることができます。アブラハムはメソポタミアに住む大変裕福な人でした。そのように経済的に満たされているアブラハムに、故郷を捨ててカナンの地に行くように招かれました。これ考えただけでも大変な犠牲です。でそして神様はアブラハムに、あなたにカナンの地を全部与えると、あなたの子孫を繁栄させると約束しました。でアブラハムはそれを信じて義とされたわけですけれども、でも実際アブラハムは生涯で土地を何も所有してません。奥さんを葬るお墓の土地だけ、マクペラの土地という墓だけ買って、それだけです。何も所有していません。子孫といってもイサク一人、これで死にました。今イスラエル人は中東に国を持ってますけれども、アブラハムが約束した土地はこれよりもっと周り 全体もっと広いんです。何倍もします。つまり神様がアブラハムに約束した土地を、アブラハムの子孫イスラエル人はまだ一度も獲得してないんですよ。ということは神様嘘をついてるんですかということですね。 そんなことありません。エゼキエル書にですね、千年王国の土地の相続がありますけど、アブラハムに約束したその土地全部イスラエル人が相続することになります。当然アブラハムもその中の良い土地を相続すると思います。ですから私たちは地上で得られなくても、イエス様が治める千年王国において全てを所有するようになります。皆さんが犠牲払ったな、損したな、失ったなと思っているもの全部返ってきます。しかも100倍になって返ってきます。はい。
ヘブル11章13節、これらの人たちは皆信仰の人として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、遥か遠くにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していました。
はい、約束のものを手に入れることがなかったんです、多くの信仰者は。でも彼らが見てたのは、神様が与えてくださる天の都、ね、それを期待してましたので失望しませんでした。私たちもですね、イエス様に従うときに地上のことで損得で判断しないようにしたいと思います。私たちはイエス様を信じたことによって大きな配当を約束しています。私たちはリッチなものになりました。霊の目で皆さん見ましょう。必ずそれはいつか成就します。アーメン。それでは